今日の中心テキストは使徒言行録4章の32節からです。今日の主題が主にある共同体ということになっておりますが、使徒言行録4章32節からの箇所は一番最初の教会の姿が描かれています。その姿の典型的なものは何かと言いますと、32節、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有していた。いわゆる原始共産社会というふうに呼ばれる姿でありますが、ここで注目したいのは心も思いも一つにしという言葉です。こういうことが本来あり得るのだろう、心も思いも完全に一つになった集団ということはちょっと想像できないぐらいに考えられないことであります。しかし使徒言行録の著者ルカはこの一章の32節以下で、まあ、彼の書き方自体がそういう特徴を持っていますが、理想的な姿を示したいという、福音書においてもそうでありますし使徒言行録においてもそうなのですが、使徒たち、イエスの弟子たちは文字通り一切を捨てて、そしてイエスに従い尽くしたという、そういう姿を書いておりますし、そして一番最初の教会はこんなに素晴らしかったという表現をしております。しかし現実的にはパウロの手紙で分かりますように、彼は命がけでエルサレム教会のために募金をしているわけであります。エルサレム教会の貧しい人々のためにということがありますから、だからここに書いてある一人も貧しい人がいなかったという表現は本当かなという感じすら抱かせるのでありますが、ルカはそういったことよりも教会というのはこういうものだということを示そうとしたんだろうというふうに思うのです。それは一つになっていて、この33節の人たちは大いなる力を持ってっていうのは、これは奇跡という言葉が用いられているんですが、その奇跡的にですね、主イエスの復活をお明かしで、皆人々から非常に好意を持たれていたというふうに訳されているのですが、この好意というふうに訳されて、これは意訳なんですね。恵みという言葉が使われているんです。新共同訳の翻訳者はそれを人々からの恵みを受けていた、ですから好意を持たれていたというふうに訳したんですが、全体の続き具合あるいはルカの特徴というのは旧約聖書をとても大事に考える人でありますから、それは新命記にですね、神が恵まれると貧しい者は一人もいなくなるという記述があります。ですからそういう姿がここに起こっている、そういう意味ではここのところは大いなる恵みが彼ら一同の上にあった、なぜなら彼らの中には一人も貧しい人がいなかったからであるというふうに訳すと、つながりがいいいう、まあ、これは新共同訳の一番新しい仲介書でそういう主張をしているわけでありますけれども、いずれにしてもですね、この大いなる恵みの中にある共同体、それを私は罪人の点を打って共同体というふうにつけたわけです。ここの罪人の点というのは大事なニュアンスがこもっています。一つは 私は罪人なのだということを徹底的に自覚したという、そういうもの。そしてもう一つは隠されていますけれども、キリストに招かれた罪人という意味ですね。これはキリストに招かれたということは罪許されたっていう、そういうことと同じだというふうに思うのです。この最初の教会の一つ一致ということのについてですね、時々紹介いたしましたけれども、藤木正蔵牧師がこういうふうに言ってらっしゃいます。もし一致が同一を意味するのなら、完全な一致というものはおそらく存在しないでしょう。そのような存在しえない一致を求めるから、時には自説、自分の説の押し付けをし、時には虚構の一致に妥協するのです。なんか一時的なですね、間違った。一致とは、相違しているものが同一になることではなくて、実はそれらが補完し合う、補い合うことなのです。補完だけが一致なのです。人間はそれほどに深く相違しています。みんなそれほど違う。だから愛補い合うというそういうあり方が一致というふうに考えられる。完全な同一っていうことはありえない。だからなんか虚構のこうね、空想の世界の一致に浸ろうとするというふうに藤木先生はおっしゃるわけですね。そしてさらに先生はこうおっしゃるんです。人は何によって一つになるのでしょう。一つの目標を目指すことにおいてでしょうか。思想や信仰を同じくすることにおいてでしょうか。そういうことで一体感を味わう人もあります。しかしそこには人間への誤解があるように思います。人は共通のものに関わることによって一つになるように見えて、実は共通の事実を内に自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。何かに一緒に関わることによって一つになると思いがちだけれども、それでは不十分で、内側にですね、共通の事実を内に自覚するまでは一つにはなれないものではないでしょうか。そしておそらく罪を置いて他にその共通の事実に出会い得ないでありましょう。罪において一つ、一体感に内容を与えるのはこれです。一体となるということの原点はパウロのあの、ああ我悩める人なるかなという自覚、誰がこう指しているのだっていうことを受け止めつつ、しかし感謝すべきかなっていう、この両方の極端をしっかり握っていないと、いつの間にか私たちは自分の罪の姿を忘れて見当外れの歩みをしだすようになるということですね。罪の自覚こそ信仰の原点っていうふうにおっしゃってる先生がいるわけですが、普通はキリスト教に行くと罪人だとか罪とかって繰り返されるから嫌だ、そして私は罪人ですとかって言ってるけども、見せかけだけで自分の怠慢を弁護するのに使っているだけに過ぎない、そういう弱い者の集まりは嫌いだという、そういう批判が一方にある。ですがこの石井金一先生はですね、罪を受け止めるということは最も強いことだというふうにおっしゃってるんですね。聖なる神の前に己の罪を告白して、イエス・キリストの十字架による罪の許しを信じて生きることは、まず自分自身との徹底的な戦いなしに 分かることではない。自分が神の前にいかに愚かなことを繰り返し傲慢な生活の中に生きてきたかを知らされて、そこから悔い改めて生きるということは、強靭な精神がなければ立ち向かえるものではない。つまり自分の罪に立ち向かうというためには強さがなければできない。どうしても目を背けたくなったり、あるいは弁解して、で少しでも軽くしたいというふうに思う。だけど徹底して私は罪人なんだっていうことを受け止めるっていうことは、これは逆説的に大変な強さではないか。だから石井先生はこういうふうにおっしゃってるんですね。人間的には不幸であり悲劇と思われること、あるいは災いと思われるようなものでも、愛と真実の神を信じた時にその災いが逆転され、私たちの祝福に変えられる驚くべき凄まじい力を持った宗教、それがキリスト教だというわけですね。だから逆説的に言えば、罪のただ中で打ちのめされて生きてきたことを神を信じることによってはっきりと示されたものは、それが自分の人生のすべての問題に打ち勝つ原点となるのである。神の言葉を聞き教会の生活を続ける中で、自己の罪の徹底的な自覚こそ強く信仰に生きることのできる原点である。だから礼拝の始めにおいての罪の懺悔、罪の自覚っていうことはとても大事なわけです。そして初めて神の言葉が私のうちに生きてくる、上滑りしなくなる、それが礼拝の中のとても大事な要素になるということであるんですね。もう一つ、次のキリストに招かれた罪人という部分ですね。これもとっても大事なポイントであります。私たちは人間ですから、好きなタイプ嫌いなタイプがありますし、あるいは自分の判断でどうしても許されないと思える人があったりしがちであります。しかし本当はそれは人間的な思いなのであって、たとえ自分が好きであろうと嫌いであろうと、その前に厳粛に受け止めなければならない事実、それはキリストがいなければその人はいない、教会にはいない。キリストがその人を招いておられる、そのことをまず第一に厳粛に受け止めなければならない。なぜならばキリストが私の罪を許してくださったと同じように、キリストにおいて一つ気に入ったとか、こうメンタリティー、ね、気分の問題ではないんです。うちの教会はみんな一つだねとかっていう、なんか気分的に盛り上がってバーッと一つになってっていうことを期待するのではなくて、藤木先生の言葉の、人間ってそれほど相違してる、しかし片内側でキリストに招かれた者同士というその一点、これは妥協を許されない一点ではないか。だからこのことが薄らぐと裁き合いが起こってしまいます。ですから私たちの一番厳粛に受け止めるべきポイントがそこにあるというふうに思うのです。いわゆる精神的な障害を持った人たちの施設を世界的に作って、ラルシュ共同体、ね、素晴らしい働きをしておられるジャン・バニエト氏が、文字通り一つとなるためにという題、これは日本語の訳ですけれどもというふうに翻訳されている、まあ、祈りのというのか詩と言いますか、そういう本が出版されているわけですが、こういうふうに、 れが言ってます、その中の一節ですが、完全で優れているからではなく、イエスが私たちを一つに召し集めてくださると信じるがゆえに、互いに完全なものは一つもいない。だからそれは互いが補い合うという関係によって、しかしキリストが私たちを召し集めてくださっているということ、そこにこそ私たちが連なる場があり、招かれてそこで成長し、また奉仕します。この時真に共同体が一つの体であることを知るでしょう。つまり一人一人がその共同体の一員であり、イエスによって与えられた約束のうちに共に結ばれていること、どの一人にもその共同体の中に居場所があり、ある人が他の人より優れているということがありません。すべての人に居場所がある。なぜならばキリストが招いておられるからという事実の前には、今度は私たちが人を変えさせようとすることではなくて、自分を変えていくということが先行してくるのではないでしょうか。そういう意味で罪を自覚するという時には、自己との徹底的な戦いが必要になるということでもあるわけです。ですから罪人の共同体、それはキリストが主体となった一つの共同体というふうに受け止めたい。そこにこそ私たちの希望がいつも秘められているのだということを受け止めたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。本当に愚かなことを繰り返しておりますけれども、あなたは常に御一人子の十字架の死によって私たちを許し、そしてまた立ち上がるようにと見守り支えていてくださることを感謝いたします。どうぞまず許された、自分自身が許されたということをしっかりと受け止めて、そしてまた人々を受け入れていくことができるようにどうぞお助けください。今週の歩みの上にも聖霊の豊かな御導きとの助けを祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。